主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているようにあなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はヨハネの15章のイエス様のこの告別説教ですね、亡くなる前のお説教ですが、本当に味わい深いところだと思います。イエス様がそのような話をされたのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためだと。イエス様の心の中に喜びがあり、その喜びを私たちをも生きていくようにということですね。イエス様が私たちに喜びを分かち合ってくださる。そしてその喜びを、本当にイエス様の喜びを私たちが喜ぶ秘訣というかポイントというのは、もうはっきりしていますけれども、互いに愛しなさい、互いに愛し合いなさい、あるいはイエスの愛にとどまりなさいということですね。やはり私たちのクリスチャンの本当の喜びは、互いに愛し合うところにあるということは間違いないと思いますね。私たちが互いに愛し合うからこそ、本当のイエス様の喜びが私たちの中から湧いてくる、そういうもんじゃないかというふうに思います。知り合い の大学の先生でクリスチャンじゃないんですけど、その方がおっしゃってる、なるほどなと思うんですけど、喜びというより幸せということで彼は言ってるんですが、その喜びっていうのはダブルハピネスの法則だっていうんですね。ダブルハピネスっていうのは何かというから、ダブルというのは2倍というか、ハピネスの幸せですけど、つまり私たちが誰かと愛し合うことによって喜びが膨らむっていうかですね、彼は大学の先生ですから学生に言うみたいですけど、その授業中に生徒たちが喋ってたらですね、先生も嫌な気がしてあんまり喋る気にならなくなっちゃって、それで点数も悪くなってしまってですね、このダブルで不幸になっちゃう。でも生徒がよく授業、学生がよく授業を聞いて質問とかしてくれたら、結局先生の方も嬉しくなるから、授業も一生懸命やるようになるし、点数も良くなる。だから大体ですね、その幸せとか喜びはダブルなんだと。でそれでダブルハピネスの法則って言ってるんですけど、それも本当その通りですね。私たちの互いに愛し合う時に喜びがあるっていうことを、言い換えればそういうことになるかもしれない。テレビで時々ね、そのグルメ番組とかやって、そのどっかに行って美味しいものをなんかレポーターかタレントが食べたりしてますけど、あれ見ていつも思うんですけど、一人で食べたって美味しくないだろうっていつも思いますけど、あるいは一人でただポツンとですね、美味しいごちそうを食べたって本当のところは美味しくない、 まあ美味しいかもしれないけど、でも本当の喜びは美味しいものを食べるんだって、やっぱり友達とか家族とワイワイ言いながらですね、やっぱり互いに愛し合いながら食べるから、それは本当に美味しくなるんであって、ただそれだけを一人で黙々と食べる、どれぐらい喜びがあるのか、まあ、もちろんね一人でやって楽しいこともいろいろありますけど、でも本当の喜びは、まあ、助け合ったり支え合ったり、共に誰かと何かをすることの中でダブルで、ダブルハピネスなんですよね。ダブルハピネスで喜びはあふれてくる。だから愛するってことは、まあ、起きてって書いてありますけど、まあ、義務というよりはそうするのが一番人間にとってやっぱり本来的で幸せだということだと思いますね。その喜びを味わうようにイエス様は私たちに互いに愛し合いなさいというふうに言っておられるんだと思いますね。でプラスその愛の、まあ、最もすごくなってきたら、このまた有名な箇所ですよね、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないということになるわけですね。自分の全てを捨ててということですが、まあ、自分の全てを捨てるというふうに言うとちょっともうできないなって感じるかもしれないですけど、でも私たちが誰かを本当に愛していたら、大切にしていたら、その人のためにやっぱり何かをしたくなるのが普通だと思いますね。自分の持っている時間とかエネルギーとか何かを分かち合いたくなるのはごくごく自然だと思います。つまり自分の持っているものを相手に与えたくなるというかですね、愛するっていうのはそういうものに、まあ、つながってくるのではないかと思いますね。まあ、ちょうど今日はあの母の日なので、ここにおられるあの、まあ、私たち全てお母さんがいるし、まあ、実際、皆さんの中であのお母さんになっている方も非常に多いと思いますが、でもやはりそれはもうお父さんもそうですけど、やっぱり子供のために何かいろいろ与えるっていうのはやっぱり大きな喜びじゃないかなというふうに、あの、まあ、単純に思いますね。私の、まあ、友達だから同級生でも、まあ、だいぶ同級生の、まあ、だいたい男性のお父さんの方ですけど、お父さんのその、まあ、子供もだいぶ大きくなってきてますけど、まあでもよく言うのはその子供が病気で熱出して、例えば徹夜で看病しても全然苦痛じゃないと、つまり子供のために必死だからですね、別にその徹夜で苦しいとかあんまり思わないっていうんですよね。ごく自然になんかできる、自分を本当にこの捧げて生きたくなるっていうかですね、まあそれが僕はやっぱり愛のやっぱ一つの法則じゃないかというふうに思うんですね。まあ、なんで母の日でなんか思い出したかって言ったら、その、まあ、もう昔の映画で、まあ、見た方もおられるかもしれない、ちょっと日本語のタイトル忘れましたけど、マルセリーのパンとブドウ酒っていう、まあ、映画があったんですけど、まあ、あのみなしごがですね、あの男子ばっかりの修道院に、まあ、たまたま来たんだったかなんかで、小さな子供なんですけどいたずらしたりしてなんかして、でも修道士たちも、まあ、非常に嬉しいんですよね、小さな子供が来たから。で一緒に何かこう生活していて、で夜だったと思いますけど、そのマルセリーノ小さな子供がその食堂にあるですねパンとブドウ酒を、まあ、どっかに持っていくんですよね。だからまあなんか盗み食いっていうかつまみ食いしてるのかなと思って、その修道者の人が後つけてったら、なんと十字架にかかったイエス様にですね、そのパンとブドウ酒を彼を捧げてるんですね。その十字架にかかったイエス様があんまり痛々しそうでお腹を減らしてるような感じなんで、まあ、小さな子供だから、でそのパンとブドウ酒を持ってってそのイエス様にあげるんですよね。もちろん映画ですからあれですから、そしたらイエス様がなんと十字架から降りてきてですね、それでもってそのマルセリーノの、あの持ってきたパンを食べてブドウ酒を、まあ、飲むんですよね。で、あの本当にお前は素晴らしい子だっていうふうに、まあ、ちょっと覇所っていうとそのイエス様がそのマルセリーノに言うんですよね。で願いは何かあるかって、 あの、ね、お前はいい子で頑張ってるから何でも願いなさいと私が、まあ、叶えてあげようってイエス様が言うんですよ。そしたらでイエス様がそのブラザーなんとかみたいになりたいかとか、その院長様のような、ね、神父さんになりたいかとか、何でも願うことをしなさいって言ったら、まあ、彼はやっぱりみなし子なんですね。だからお母さんに会いたいって言うんですよね。でお母さんがどんな人か自分は知らないって言うんですね。でお母さんはどんな人ですかっていうふうに聞いたら、イエス様が答えるんですよね。お母さんっていうのは与える人だと、自分の持っているものをすべて、頭が真っ白になってですね、腰が曲がるまで自分の持っているものをすべて与える人だということを、まあ、イエス様がおっしゃる。それでそのマルセリーノは、そのお母さんに会いたいというので、まあ、イエス様がそのまま彼女、彼を連れていくっていう、まあ、あれなんですけど、やっぱり自分の持っているものをすべて与えられる人こそ、まあ、本当の幸せっていうか本当の喜びに生きれる人じゃないかというふうに思います。まあ、特にまあ夫婦とか、まあ、親子でもそうですけどね、そのよく聞くのはそのどっちかが病気になってもうその、まあ、死にそうになる、あるいは死んでしまって、多くの人が後悔するのは与え尽くさなかった後悔なんですよ。なんでこの人を本当に心から生きてる間に愛さなかったのかっていう後悔が大体人を苦しめるんですよね。実際は私たちは今持っている関わっている人を、家族であれ友達であれ、その人に精一杯自分のものを与えられるっていうか、与えていくっていうかですね、それはお母さんが子供を愛するようにですけども、でもそれがね、僕は絶対本当の喜びだと思います。愛を本当に生きれる人が本当の喜びに味わえる、本当の喜びに生きられる。でそれができないから、私たちの心に喜びがなんかなかったり、後から後悔しちゃうんじゃないかなと思うんですが、まあ、私たちは不完全な人間なので、イエス様のように完全には愛することできないですし、まあ自分の受けた親からの愛に応えることも実際もほとんどできないんですけども、でも少なくとも私たちが今関わっている友人であれ家族であれ、まあ、できる限りですね、私たちが本当に自分の、まあ、全てを捧げてこの愛を生きれるように、そして喜びを分かち合って生きるように、まあ、特にこの1週間ですね、まあ、このイエス様の心を生きられるようにお祈りしたいと思います。